それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナサレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ残っていった。彼はダビデの家系であり子嗣でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝箱に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムへ行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見た時羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。それでは鴨下牧師より家族に喜びをもたらすクリスマスのメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
今日はクリスマスのファミリー礼拝ということで、大人と子供が一緒になってこのクリスマスのお祝いをしています。先ほどエプロンシアター言いますけれども、このエプロンの中で、クリスマスの物語がこう繰り広げられるのを皆さん一緒に見たと思います。このエプロンシアターでは羊飼いたちがイエス様のところにお祝いにやってきました。おそらく皆さんもこのクリスマスの物語をよく知っていると思いますけれども、クリスマスには羊飼いたちだけではなくて東の国の博士たちもお祝いに駆けつけてやってまいりました。こういうふうにクリスマスというのはいろいろな人たちが集まってきて救い主をお祝いしたんです。それでクリスマスの時にはいろんな人たちが集まって、特に家族が集まって一緒にお祝いをするという習慣が生まれました。先日ある方とお話をしていました。その方が面白い話を聞かせてくれたんです。クリスマスになると家に親戚の子供たちがみんな集まってきます。それはおじいちゃんにクリスマスプレゼントを買ってもらおうという子供たちの考えです。それから1週間もしないうちにお正月が来ます。お正月にはまたおじいちゃんの家にお年玉を目当てに子供たちが集まってきます。 おじいちゃんは考えました。こんなにしょっちゅう子供たちが来てはたまらん。それでおじいちゃんが一つの提案を子供たちにしました。クリスマスのプレゼントを何かもらうか、お正月のお年玉にするか、どっちかにしてくれないかとおじいちゃんが言ったんです。皆さんならどっちを取るでしょうか。両方はダメだというんです。私たちはこの時期になると嬉しい気持ちになります。プレゼントをもらうこともそうですけれども、家族が集まるということも嬉しいんです。で、そうやって家族が集まってプレゼントをもらえたらなお嬉しいわけです。そういう時、私たちが考えるのは、今年はどんなプレゼントがもらえるかなということばっかりついつい考えてしまいます。確かにそれがこの世の中のクリスマスということが言えるかもしれません。けれども、クリスマスのプレゼントというのは一体本当はどういうものなのかということを、今日ちょっとみんなと一緒によく考えてみたいと思うんです。今前に4つのろうそくが立っています。紫色のろうそくに火が灯っていまして、見ていただいて分かるように長さが違います。なぜ長さが違うのかというと、4週間前から最初の週は1本のろうそくに火をつけて、2週間目になると2本のろうそくに火をつけてと、毎週1本ずつろうそくに灯す火が増えていくんです。ですから4週間使ったろうそくはもうだいぶ短くなっています。こうやってクリスマスが来るのをろうそくの火を灯しながら数えるんです。そしてクリスマスの日には4本のろうそく全てに火が灯って、この後ろに1本白いろうそくがあるんですが、この白いろうそくに火を灯すとクリスマスが来たとクリスマスを喜ぶことができます。この教会でも24日になりますと、皆さん一人一人にもろうそくを渡して、ろうそくに火をつけて、たくさんの明かりの中でクリスマスのお祝いをします。このクリスマスまでの待っている間の期間のことをアドベントと言います。例えば他にもラテン語でアドベントゥスという言葉があります。このアドベントゥスという言葉は到来するとか到着するという意味があります。イエス様が到着するのを待っているということです。このアドベントというのはイエス様が生まれるまでの間待ち望んでいる期間という意味があります。このアドベントという言葉を聞くと、おそらく皆さんがよく知っている一つの英語に似ているなぁと思う方があるかもしれません。それはアドベンチャーという言葉です。アドベンチャーというのは冒険という意味です。冒険という言葉を聞くと不思議になんだかワクワクしてきます。なんだかスリルのある体験をすることができる、ハラハラワクワクする、そういうスリル満点な経験をすることができるのをアドベンチャーだというふうに思うかもしれません。きっとクリスマスになると任天堂 DS の何かソフトを買ってもらうという子がいるかもしれませんけれども、その中にもそういうこのアドベンチャーのゲームがあるかもしれません。けれども、このアドベンチャー、冒険というのは漢字で書くと危険を犯すと書きます。ハラハラドキドキして楽しいという意味もありますが、実はそれは実際にはとっても危ない危険を犯しているということです。 今日私が昔した一つの冒険の話をしたいと思います。私が高校生の時のことです。この1時間ぐらい山の方に行ったところにネオ村という小さな村があります。そこの山の中に私たちのこの同盟福音キリスト教会という教会が持っているキャンプ場があります。今このネオ村というのはなくなりまして、市町村合併で穂積市というですね、市になったんですね。なんだか私のイメージと合わないんですが、あんな誰も住んでいないような山が市なのかというのはちょっと変な気がするんですけども、この毎年夏になるとそのネオ村のキャンプ場でいろんなキャンプをします。子供のキャンプだとか学生のキャンプだとか大人のキャンプというのがあります。で、私はそこで夏休みの間ずっとグランドワーカーという、仕事をアルバイトをしていたんです。キャンプ場で働くというのは高校生の私にとってはとても楽しいことでした。何が楽しいのかと言いますと、お昼ご飯を出してからですね、2時間ぐらい自由時間があるんです。そうするとその自由時間にいつも友達の働いているもう一人の友達と一緒に遊びに行きます。その遊びの間、私はいろんなアドベンチャーをしたんです。ある日こういう遊びをしました。そのキャンプ場には大変大きな浮き輪があったんです。このトラックのタイヤのチューブっていうんですけど、チューブってわかりますかね、タイヤの中に入っているゴムですけども、あれがたくさん置いてありまして、こう本当にこのぐらいの、それこそこのぐらいの高さのあるですね、大きな、タイヤです。で、それを持ってずっとですね、山道を、その大きなタイヤを転がしながら山道をずっと登っていくんです。30分ぐらいでしょうか。車が通りかかると変な顔をされます。普通の道を高校生ぐらいの男の子が2人ですね、タイヤをずっと黙々と転がしてここは歩いていくわけです。で、30分ぐらい歩いていきますと赤い橋があります。その橋は上から下までこう200メートルぐらいある、こうそういう橋なんですけども、そこまで行きますとその沢を大きなタイヤを持って降りていくんです。こう崖になっているところをですね、こう大きなタイヤを持ってこう降りていく。で、何をするかというと、その川のところにその浮き輪を放り投げて、でそこにお尻をですね、こう穴がポコッと開いているところに浮かべ入れてこう浮かぶわけです。で、その川をそこからずっと流されていって川下りをしようというんです。で、実は私は今でもそうですが、泳ぐのが好きではありません。金槌と言ってもいいです。でもその遊びだけは好きだったんですね。泳がなくてもいいという利点があったんですが、初めて私がそれをやりに行った時、この最初は小さなこの沢になっているところにこう浮き輪を浮かべてお尻を入れてこう浮かんでいくわけですが、だんだん山ですのでいろんな沢が合流してきて流れが速くなっていきます。怖いので友達の浮き輪と一緒に自分の浮き輪をロープでくくりつけまして、もし僕がひっくり返って泳げなくなったら助けてくれと友達に頼んでですね、2本の浮き輪をこうくっつけながら川の中を流されていくんです。最初はとっても綺麗な景色です。流れも速くありません。ところがだんだんこう川幅が狭くなっていくと水の量が増えるんです。流れも速くなるんです。その時私は知らなかったんですが、そのまま行ってこう2メートルぐらい滝になっているところがある。その友達は知っていたんです。で、ちょっと待ってと思いながら、このまま行ったらそこに落ちるわけですね。どうなるんだろうかと、それこそドキドキしながらその滝をこう落ちていく。案の定私の浮き輪はひっくり返ってしまいまして、水の中にこう はまり込んでしまう。で起き上がろうと思うんですが、ロープが2本くっついているので思うように動けない。もう死ぬんじゃないかと水の中でこう反対向きになりながら、うわ困った困ったと思っていると、その友達がですね、私の浮き輪をこうグッと起き上がらせてくれて、まあ、死なずに済んだわけです。で起き上がった私を見て友達が笑うんです。泳げもしないのにということですね。でその流れを今度またずっとこう流されていくと、今度はたくさんの浅瀬のところに来るんです。ところが流れは速い、下には岩がいっぱい出ている。でその友達はもう何回もやっているので、どこ行ったら上手に流れるか分かっているんです。初めての私はそんなにうまい具合にはいきません。ちょっと行くとこの水の下に隠れている岩にですね、お尻だけ入っていますから、お尻がドーンと当たるの。それをずっと繰り返して、もう本当に帰りたいと思いながらですね、もう二度とやるもんかと思いながら、まあ時間にしたら30分ぐらいだったでしょうか。そんな冒険をしながら帰ってきた時にはもうヘトヘトになって、友達は私を見て笑い転げながらこの冒険をしたんです。それは本当に文字通り危険を冒してアドベンチャーを楽しんだわけです。おそらく皆さんもいろんな冒険をしてきたことがあると思います。あ、私もこういうことがあると話したい気持ちで今心の中にいっぱいになっている方もあるかもしれません。冒険をするということは、言ってみればそれは楽しいことです。楽しいことですが、同時にとっても危険なことです。今もし私が誰か高校生ぐらいの子がその遊びをすると言ったら、やめといた方がいいよと言うと思います。実はこのクリスマスの日、もっともっと大きな大冒険がありました。それはイエス様がこの世界にお生まれになったということです。このイエス様は天国で父なる神様と一緒におられた神様です。ところが自分が神様だなんていうことを分かってもらえない人間の世界に降りてきた。しかもおぎゃーと泣くことしかできない赤ちゃんとして生まれてきたんです。すべてのものを持っていた神様が何にもなくなって、小さな赤ちゃんとしてこの世界にお生まれになった。それはまさに神様の大冒険です。どんな危険があるかわからないんです。文字通り今エプロンシアターで見たように、お腹の中にいたその神様の子供であるイエス様は、最初からお腹の中にいる時からたくさんの旅をしなければなりませんでした。そして生まれてすぐ、今度はその後生まれてきた2歳以下の子供は全部殺しなさいという命令が下って、赤ちゃんのそのイエス様は逃げなければならない、そういう大冒険をまさに犯したのがこのクリスマスです。誰も信じてもらえない、そんな神様だなんていうことがわからない、まさに赤ちゃんなのでひねりつぶしてしまうことができるような弱い人間となってお生まれくださった。このクリスマスに始まったイエス様の冒険は十字架にかかるまでずっと続いていきます。このイエス様の冒険を見守っている人は多くはありませんでした。誕生日にイエス様をお祝いに来た羊飼いたちも帰っていってしまいます。 その後でお祝いに駆けつけてきた東の国の博士たちも帰っていってしまいます。羊飼いたちが夜の野原で野宿をしていた時に、天使たちがグローリア・イン・エクセルシス・デオと歌ったその天使たちも帰っていってしまう。何にも見えない真っ暗な闇に元に戻ってしまう。誰もが忘れてしまうような生活の中で、主イエス様の生活は続いていったんです。実はクリスマスの大切さはここにあります。私たちは自分の人生の中でいろんな冒険を経験します。いろいろな危ないことを、いろいろなドキドキすることを経験します。それは楽しいことばかりではありません。自分の身の危険を感じるようなこともある。病気になって死んでしまうかもしれないというようなことも起こる。怪我をすることだってある。自分の思うようにいかなくなることだってある。私のことなんて誰も見ていてくれないのではないか、そう思って一人でいじけてしまうことだってあります。けれども、そういう私たちが人知れず悲しい思いをしたり苦しい思いをしている、まさに冒険をしているその時に、イエス様は同じような冒険をなさったんだ、同じような苦しいことを全部経験なさった、しかもそれを見ていた人たちはあんまりいないの。けれども、このイエス様は私たちのそういう小さな冒険を見ていてくださる。そういうことが私たちには分かるのです。イエス様は天国に持っておられたすべてのものを捨てて私たちのところに生まれてくださいました。私たちへの贈り物となってこの世界に来てくださった。それは私たちと生きるためです。私たちと一緒にイエス様が生きてくださるためでした。私たちが孤独でなくなるためです。私たちが本当の自分の生き方を取り戻すことができるためです。ここにクリスマスの贈り物の意味があります。もし私たちがこのクリスマスにお生まれになったイエス様をずっと見続けていくなら、イエス様がどんな冒険をなさったのかずっと見続けていくなら、このお方が私へのプレゼントだということがよく分かってくるのです。なぜならイエス様ご自身が自分の生き方を通してこういうふうに生きていったらいいんですよという見本を示してくださったからです。先ほど見たエプロンシアターで羊飼いたちは貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけました。それは誰もが近づくことのできるところでした。そこにあるのは立派なベッドでもなければ王宮でもない。そこにあったのは牛とロバの臭い糞の匂いです。そこにあったのは牛たちが食べる藁の匂いです。誰でも近くに行くことができる、羊飼いのようなものであったとしても近くに行くことができる、それがクリスマスの印でした。クリスマスの日、この世界に生まれてくださった神の御子イエス様は何にも持たないでこの世界に来た。 そうして冒険を始めてくださったのです。何のためでしょうか。私たちのためです。私たちの近くに来てくださるためです。私たちが悲しんでいるとき、私たちが苦しんでいるとき、私たちが誰も私のことを分かってくれないと思うとき、そこに一緒にいてくださるためです。そうです、イエス様は私たちの贈り物となるために大冒険をする覚悟でこの世界に生まれてくださったのです。お祈りをします。天のお父様、あなたがクリスマスの日にイエス様をこの世界に送ってくださいました。心から感謝します。どうか私たちの贈り物として生まれてくださったイエス様が本当に私たちに喜びをくださるということを知ることができますように、そのためにイエス様を見続けていくことができますように、私たちへのプレゼントとしてイエス様が来てくださいました。そのプレゼントを心から受け取ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。